YTR シネマランキングスペシャル2011。世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミックカフェのインターネットラジオ YTR、シネマランキングスペシャル2011ということで、
よいしょ、
はい、
いや
始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回なんですけども、シネマランキングということでね、これは何ぞやということなんですけども、今回今年2011年にね、映画を100本以上見たYTR メンバーがですね、2名いるということで、100本見たっていうことでね、これはもうベスト10を決めていただきたいと思いまして、
なるほど、
ランキング付けしていただきたいと、映画を、
なるほど、
ビシバシと、
はい、
100本見たということ
で、久米宏的な立ち位置ですね、今日はあなたはね。
どういうことですか？
今の失言でした。はい、黒柳徹子的な立ち位置。
あ、徹子の部屋ってことですか？
いや、ザ・ベスト10。
あ、ザ・ベスト10のね、そうです、そうです。よくあるんです。
あ、すいません。失言でした。
はい、
すいません。
じゃ進行させていただいて、はい、よろしいですか？まあ、今年、今回、ランキングを紹介していただくのは、しゃべり番でおなじみの佐藤さん
と。よいしょ！よろしくお願いします。お願いします。
大丈夫、人生砲弾で、おなじみの鈴木 P。
あーやー、鈴木 P
よろしくお願いします。
ついに前に出てきてしまいました、ね、前面に出てきましたね。いよいよ出てきたなって
引きずり出しましたね。
ハーソナリティはどういう顔で聞くんでしょうか、これをね。
どういう感じ
で引きつってるんだ。あいつ前に出てきやがった。
ワイルドマン下克上もありてい
くからね。ありますかね。
はい、で今年、シネマランキングをですね、はい、つけていただいたということなんですけども、
はい、頑張りました、はい、これ大変だったよ、本当に。
100本見た中でね、うん、ベスト10ということで、うん、まあ、どんな基準かという、100本
100本つってもあれですけどね、まあ、旧作とかも合わせて100本なんで、うん、はいはい、あの今年公開では僕はまあ67本、
はい、
ね、まあ、その中のベスト10ですね、僕の場合はね、
はい、僕の場合は僕も100本ぐらい見てるけど、まあ、今年公開だと佐藤さんより少なくて32本ですね。
今年2011年に国内公開した映画の中からベスト10ということでつけていただいてね、
はい、
これを聞いてね、映画見るもよし、
うん、
ね、もう一回見直すもよし、
いや本当ですよ、
いろんな使い方ができるので、ね、
ぜひ参考にしていただきたい。
YTR で初めて役に立つコンテンツということで、うん、よろしいでしょうか。
また某ラジオ局のね、うん、あの某人気コーナーの某総集編というか、
はい、
あの総決算ランキングとはちょっと違うランキングに多分なってますんでね、
TBS のね、ウィークでしょ、
ダブル
でやってるシネマランキングのパクリではございませんと、
う
ん、
そう、
はい、これはもう独自のランキング、
独自のランキングになってますからね。あの実際ハスラーガイの、作品とかも、
はい、
入ってきてますんで、ランキングに
その番組では扱ってなかった映画も
やつを
きちんと見たよと、
う
ん、
そうですか、あら、もしかして、
いや、あの、うん、そうですね、
あ、そういう感じになってますね。これもまた面白いですね、
これ見ると、うん、そうだな、
うん、
もうぜひ独断と偏見に満ちたランキングをお聞かせいただきたいという
ね、うん、そうやね、うん、やっていきたいですね、これね、
やっていきたいと思います、うん、2011年総決算ということで、はい、シネマランキングスペシャル2011ベスト10を、
はい、
佐藤さんから発表していただきましょう。
はい、じゃあ私の方から発表させていただきます。
どうしようね、
あ、いや、ドラムロールはちょっともう少し後に取っていて、ね、
確かに
息切れしますからね。じゃあ、はい、いきますよ、
よろしくお願いします。
じゃあ僕のペースで言っていいんですかね、これはね。じゃあいきましょう、第10位、うん、スーパー、第9位悪魔を見た、
うん、
あ、第8位イップマン序章、
うん、
あ、第7位アジョシ、
おお、ここに来ちゃった。
第6位塔の上のラプンツェル、
あ、そうですか、
なるほど。
第5位冷たい熱帯魚、
あれ、あ、そう。
第4位リアルスティール、
お
ー。第3位、はい、その町の子供劇場版、
あ、そうですか。
第2位猿の惑星創世記、
あ、
そして第1位は
監督失格です。
あ、なるほどね。
以上です。どうでしょう、このランキング。
はあ、はあ、
全く違いますね。
いや、あのね、この1位がやっぱりこうね、 ハズラガイの作品だったっていうところがちょっと僕のね、うん、ランキングのミソかなっていう。
なるほどね。
まあ、うん、多分当たってたら結構まああれ上位に来てたかもしれないですけどね、うん、まあここはちょっとポイントです、ね、今日の僕のどうでしょうって感じですね。
なるほど、ちょっと後ほど語っていただきましょう。い
やとにかくこのベスト10を発表してる瞬間がね楽しすぎてしょうがないですけど気持ちいいっていう、
まあ、ランキングからでもなんか見えてくるところありますね。
透けて見えるところ、僕もね感じるところありますよ、うん、まあ、あとちょっといろいろこういう傾向あるなっていうのは、はい、お話しますけど、
じゃあ、じっくりちょっと後で語っていただくということで、はいはい、では続いて、鈴木 P のベスト10を、はい、お願いします。
はい、
はい、
じゃあいきますよ。
はい、
10位、
はい、
劇場版新生かまってちゃ
ん。おお、
9位猿の惑星ジェネシス。
おお、
8位英国王のスピーチ。
ああ、はいはいはい、
はい、7位モテキ。
おお、はいはいはい、
6位アジョシ。
おお、
5位ブラックスワン。
ああ、はいはいはい、
4位ソーシャルネットワーク。
うん、
お、
3位その街の子供。
おお、ほうほうほうほう、
に冷たい熱帯魚、
うん、
そして第1位が、
はい、
ドドン、
ブルーバレンタイン。
ああ、1位か。
このね映画はね、
すごいね、
本当この映画だけはね当時は成績低かったんだけど、
はいはい、
見返してみてやっぱこれほどインパクトのある映画なかったな俺の中で。
なるほどね、
1位だなね、
はいはいはい、はい、
独自のランキングでね。
いやいやいやいや、ブルーバレンタイン1位ですか。
うん、
ちなみにブルーバレンタイン佐藤さんは、
ね、ブルーバレンタインは僕30位までつけたんですけどランク外。
マジで？ランク外。
いや、わかりますよ。いや、すごいというところはわかるんですけど、で、なんかこうね、意外とあれなんですよね、そんなに引っかからなかった。今としてるところもある、わかるし、すごい映画だなっていうのもわかるんですけど、
玉売り店には鬼畜の所
業を
言ってましたね。
本当そうですよ。
ポッドキャストも出たことのね。ちなみに鈴木さんは監督失格は見られ
見てないんですよ。見ようと思ったんですけど、
ね、
遠かったね、単館だよね。
そうですね、あの時僕が見たの
六本木しかやってなかったから
ですけど、
見に行きたかった、行けなかった
ね。これはね、でもあれですね、あのブルーバレンタインとはまたちょっと違うんですけど、あのずっと重いっていう意味では、
うんうん、
割と同じ重さを、重量は同じかなっていう、質は違うかもしれないけど、
だから個人的な重さとしてはってこと、
うん、いや、そのなんていう作品 の、うんうん、あの見た後に残る鈍重な感じっていうのは共通してる部分があるかなっていう。
確かに、なんかそんな感じですね。
あの2人とも突き抜けた映画が1位に来ないっていう目の暗さを感じるランキングになって、
鈍重な映画、
鈍重な映画が1位に来るっていう、
はい、じゃあちょっとどうしましょうか。10位からちょっと1個ずつ
言いたいことを、言いたいこと言ってっていいですか、
うん、っていう感じ。
はいはいはい、割とまあそんな言うこともないかなっていう映画もあったりするんですけど、うんうん、まあ、10位のスーパーは、まあ、とにかく僕はオープニングのアニメーションで随分やられたなっていう、うん、ものすごい可愛らしいオープニングアニメーションがありまして、うん、あそこでもう一気に心つかまれちゃって、うん、そこから一気に世界に引き込まれちゃって、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、温玉的な、
うん、
あのチーズスライスチーズ乗せちゃったみたいな、
うん、
あの嬉しい感じあるじゃないですか。まああそこでだいぶランキング上がったかなみたいなとこはあるんですけど、
フリーサー P はスーパーを見ました。
見てないです。
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 まあでも詳しくはですね、まあ、それこそあのシネマハズラ、ねうん、聞いていただければもっと詳しくね、
映画自体見えない。
そうですね、うん、でもまあ本当にね、そのいわゆるこう宗教の、
うん、そうですね、
限界的なところに何でしたっけ、覚えてます？
なんだっけ、
原作と言われる
原作と言われる
宗教的
岩波文庫の宗教的経験のなんとか
書想そうそうそうそう、まああれな感じで、うん、やっぱりあの人間極限に追い詰められた時に、
うん、
まあ、その最後宗教っていうものにこう頼って行動したことによって、それがなんか正しい行動のようにも見えるし、すごい狂気にも見えるしっていう、すごいバランスのところを描いてたんですよね。で最後のエンディングラストなんですけど、あれですよ、あの最初僕そんなに好意的に見なかったんですよ。寂しいラストだなって思ったんです、どっちかっていうと、
ね、
うん、だけどその、まあ、タマフルで語られている、うん、まあ、どっちにも取れると、
うん、
まあ、少し寂しげにも取れるし、
うん、
すごく幸せなエンディングにも取れるっていう、
うん、
その豊かなエンディングだなっていう話を古川さんかなんかがされてて、
はいはいはい、
でそれ、まあ、聞いてちょっと思い返したりしてたら、うん、なんか結構ランキング上がってきたって感じです。確かにそういう取り方もあるなみたいな。
キカスとね、なんか
連絡並べられますけど、全然別物ですよ、これは。
キカス好きな人も見られます。
見られます。僕は、なんかその二極論で、うん、だからキカスみたいだってくくっちゃう人も、
うんうん、
全然キカスじゃないから、うん、あの、キカス好きな人って言っても見ても面白くないよ。とか、うん、その極端な意見じゃなくて、うん、別にキッカス見てても面白いし、うん、別物だけど面白いっていう感じですよ、うん、スーパーは本当に。あの、何でしたっけ、エレン・ペイジかな、あの、うん、女の子がいるんですけど、うん、あの、あれですね、インセプションとか出て童顔の、
うん、
あれですね、ローラーガールズ・ダイアリーとかで主演を務めた女の子、すごく可愛らしい女の子なんですけど、まさかこんなことになるとはっていうね、あの、かなり踏み込んだ描写があるんですよ。あのね、よくここまで受け入れたなっていう、まあ、あの子の立ち位置が映画界でどういう立ち位置なのか分かんないんですけど、うん、まあ、顔も童顔で可愛くて、うん、まあ、最近売り出し中の女優さんだから、
うん、
まあ、言ってしまえば今この日本で売り出し中の女優さんって言ったら誰ですかね、まあ、カリナとか、まあ、それとちょっと年過ぎるかな、誰かな、若手で女優で吉高真理子とかが、うん、こういうことやれるかな、こう事務所 OK 出すかな、
ね、
こんな扱い
セクシャルな感じってこと、
まあ、セクシャルな部分もあるんですけど、うん、そのセクシャルなところを超えてさらに、
うん、
こんな扱いでいいのかっていう、すごいところまで踏み込んで、も実際それがその彼女のそのシーンっていうのが、うん、いわゆるよく多分あのタマフルとかでも言われてる、
うん、
あと高橋よしきさんとかが言ってる、キッカスでは踏み込まなかった部分っていうところを象徴してるところで、
あ、
まあ、それすごい本当にハッとなる、
うん、
もうすごい映画的に結構歴史に残るシーンなんじゃないかなと、まあ、あとは単純に面白いですね、そのなんていうんですか、ぶっ飛んだ感じが、
うん、
もう、なんていうんですか、普通に並んでて、
うん、
要するに順番抜かしとかしたようなやつをレンチで殴ってシャラップクライムって言ったりして正しいことしてるんだけどやりすぎっていうあのやりすぎ感はかなり面白いなと。
なるほど、ね、
ところで10位ですね、
はい、
1位にこんなに時間かけちゃって大丈夫、もうちょっとサクサクいこうか、
うん、ね、
じゃあ、うん、9位、うん、悪魔を見た、これはちょっとね多分ハスリングでもなかったし、
うん、
あんまり多分語られてないところなんで、
上がっても来なかったんだ、
うん、
これは、
うん、上がっても来なかったんで、
これ4本
なんですよ、あの韓国映画なんですけど、うん、まあ、とにかくそのチェ・ミンシクっていう、うん、まあ、オールドボーイの主演とかでおなじみの多分俳優さんだと思うんですけどの悪役っぷりがもう半端ないっす、もうイ・ビョンホンにやられてもやられても、
うん、
もう立ち上がって、まあ、とにかく、まあ、このジョーカーみたいな感じですね、韓国版ジョーカーみたいな感情、僕は。でもよりでジョーカーの方がやっぱ品があるんですよね、うん、品があるし、
うん、
なんかリンディーとかっていうのをしっかりこう踏まえた上で行動してる感じがあるんですけど、うん、このチェ・ミンシクが演じてるこの悪魔を見たの悪役っていうのはより本能的で、
うん、
より快楽主義的なんだけども、うん、すごい一貫していて、うん、そこになんかジョーカーに通ずるものがあって、
うん、
最後ね、まあ、前編通してすごいやられっぷりなんですけど、うん、やられっぷりがすごいです、とにかくこのチェ・ミンシクの
悪役
やられ一方的にやられるんですよ、
うん、
要は触りだけお話しすると、うん、イ・ビョンホンの婚約者がいたんですけど、このチェ・ミンシクが、
うん、
連続猟奇殺人鬼で、
うん、
その婚約者を手にかけちゃうわけですね、
うん、
でイ・ビョンホンが復讐するっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ徹底的にイ・ビョンホンにボッコボコにされるんですけど、
うん、
その徹底的なやられっぷりがたまらんのですよ、うん、見事なやられっぷりというか、
やられてもやられても
立ち上がる感じが、
一回じゃ死なないってこと、
死なない、しぶとい、
あ、
でもう最終的に僕はこれすごいなと思ったのは、僕たちがなんで悪っていうのが嫌いなのか、
うん、
で悪っていうのがなんでこんなにもうはびこるのか、
うん、
根出しにできないのか、
うん、
で僕らのこの復讐心というものがなぜ消えないのかっていう、うん、結構究極的なところを最後そのな悪役 の、うん、ジェミンシ君がね、うん、語るところがあって、
うん、
それもねかなりハッとするところだったんですよね。もう究極ですね。だから復讐劇がなぜ終わらないのかの確信をついてる気がするんですよね。僕はこのセリフっていうのがすごいシンプルで単純なセリフなんですけど、
うん、
そうとどのつまりそうだよなっていうことを言ってて、でこれはすごかった。ビョンで僕これ多分もっと上に来てもいい映画なんですけど、ビョン様が前に出やすいって、うん、 異病も 3D みたいな感じになってて、あの昔あのシネマハスラーでアカシアを扱った時に猪木 3D を称されたことがあったのを借りお借りするなら、あのこれ異病も 3D な感じがあって、特に普通の人は気になるのかもしれないんですけど、うん、まあ僕と野党さんで一時こうもう異病本の名前出すだけでゲラゲラ笑えた日々があったじゃないですか数年前にありましたよね、うん、もうその印象があるんで異病本に関してはまあそういう異病本がちょっと前に出すぎてて、うん、1回目は逆にそんなに気にならなかったんですけど、うん、面白いよなこの映画と思って2回目見に行った時に冷静に見たら異病本超前に出てくるこの映画みたいな感じで、もっと上でもよかったのに、うん、意外とノイズになったな、そこが。
ヨン様フィッターね。
そうですね。で、まあ一連の韓国バイオレンスの、うんうんうん、あの、結構究極的なところまで行ってるんじゃないかなっていう、まあチェイサーとかね、うん、ああいうのの、あの、文脈流れの中にある作品の一つかなっていう気はしますね。
なるほどね。韓国映画来てますね。
来てますね。で、次8位が1分満場所、うん。まあこれはとにかくこの、今年僕、このドニー・エンっていう人に出会えて本当に良かったです、うん、本当かっこいい、うん、まあ、そのジャッキーとか、うん、あのブルース・リーとかね、うん、に並ぶようなアクションスターなんじゃないかなっていう風な気がしますね、うんうん、とにかくこのイップマン、あの序章とヨーモンっていうのが、うん、イップマン関係で2つ公開されたんですけれども、うんうん、とにかくこの序章の方がおすすめです、
うん、つながってると
、うん、最後 の、 あの敵日本人なんですけどね、
あそうなんだ、
これね、これもねちょっと後にも出てくるあれなんですけど、うん、自分の立場度外視にして感情移入しちゃうっていう映画が何本かありましたね、最後日本人がボコボコにされるんですよ、要するにこう日本にあの日本国の統治下で、なんていうんですか、その中国が、うん、あのなんですか、疲弊してる時代のお話なんで、まあ最後はそのなんていうんですかね、こう国民感情をもう本当に満足させるような向こう側のですよ、うん、展開になるんですよ、だからこれ多分見る人がちょっとあの右回りのダンディー的な人が見たらこれを褒めてる俺はもう消されるかもしれないですけど、でも僕はもう完全にあの中国の人間になってました、それ見てる時
ぶ
っ殺しちゃうよ日本人よみたいなそんなひどいやつぶっ殺しちゃうよっていう、で最後ねイップマンがね、うん、いい形でやってくれるんですよね、
やってくれるんだ、
でもイップマンさ申し遅れましたけども、うん、イップマンっていうのはあのブルース・リーのお師匠さんらしいんですよね、
そうそう、電気みたいな、
そう電気映画みたいなと、まあ着色は相当あるとは思うんですけれども、うんうんうん、とにかくこのドニエのね英春拳っていうそのイップマンの、うん、あのやってた拳法なんですけど、うん、英春拳の素晴らしさ美しさ、うん、型のね、うん、もうあの手が細かいんですよ、ささささってこう一発でドーンっていうんじゃなくて、トトトトトトトって細かい連打の拳法なんですけど、うんうん、このね美しさ、うん、かっこよさで最小限で相手を倒すみたいなね、これがかっこいいんですよ、
カンフー映画ってのは久しく見なかった感じで、
いや本当に久しぶりにね戻って子供の頃っていう感じですよ、あのよく日曜洋画劇場とかでポリスストーリーとかね、うん、あのプロジェクト X とか、うん、プロジェクト A とかあの見てて、うん、あのスパルタ X かとか見てて興奮してた時の気持ちにこう戻りましたよね、モヨドラゴンとか、
なるほどね、まあ、日本人がジャップっていうね、
でもあいつはジャップですよねマジで
っていうところでしょ、う
ん、
ね、
そんなイップマン女性でした、はい、かっこいい、うん、ドニーエン、はい、うん、で7位は女子、これもですねかっこいい、うん、
これウォンビン6位ですね、
あこれ6位、
6位
ですね、はいはい、
ウォンビンビンですよ、
ウォンビンはかっこよかったですね、
これじゃあ後であれしましょうよ、こうかぶってるやつは、うん、後でその鈴木さんの振り返りの時に一緒に語りましょうよね、はい、だからじゃあ女子はちょっと回しますね、はい、6位塔の上のラプンツェル、
あこれは入ってるね、11位なん
です、あ惜しい、じゃあランク外、これはもう本当に今年象徴的だなって思ったんですけど、これあくまで僕の中でなんですけども、うん、あのカーズ2は僕相当低いんですよ、うん、今年ランクの中でも、うんうん、っていうのは、まあ、あのカーズ1がすごい好き で、うん、でまあ、それに比べるとっていうのと、まあ、あとは全然その1から踏襲してるものないよね、逆にこう度外視にしちゃってんじゃないかみたいな、
そう、ね、
うん、その
日本出てきて、パフュームも出てきました、取ってつけたようなね、うん、まあ、いらないのになんなんね本当に、
じゃあやっぱりちょっと右回りのダンディーからするとちょっとあれっていうこと
で、あそうですね、ちょっと日本バッシングがね、うん、まあ後で邦画もちゃんと褒めますから、
はい、まあ置いといて
大丈夫ですよ、はい、でラプンツェルなんですけど、はい、でそういうまあでも昔はなんかシネマハスラーね、うん、僕も聞いて勉強した口なんですけど、うん、もうディズニーは徹底的にもうダメだったと、うん、なんていうんですか、ヒットタイトルの2、3の乱発をするばかりで、うんうんうん、もう 個の映画に対して全く誠意を尽くして作ってなかった時期があって、それに対してピクサーが上がってきたと。で、まあ、そういうことが続いてきたところで、まあ、ディズニーがあの、まあ、買収するっていう表向きの形で、ピクサーが徹底的にディズニーに介入してって、まあ、ディズニーの作品がどんどん良くなってますよっていう話をシネマハスラーの中でもあったと思うんですけど、はいはいはいはい、その集大成かなって思います。ディズニーが蘇った、
は
い、
蘇った、
はい、まず、ボルトっていう作品があったと思うんですけど、あれがきっかけになったと思うんですよね。
犬のやつ。あのウサインボルト
じゃない。そう、ウサインボルトじゃない。違います。ちょっと陸上の話置いといてもらっていいですか。あのボルトっていう映画は、あの面白かったんですけど、でもあれはやっぱりピクサー色が強いんですよね。ものすごくピクサー色が強い。
はいはいはいはい、
ディズニー映画だったなっていう感じがするんですよ。で次にやった映画っていうのが、プリンセスと魔法のキスっていう、これはあのセルアニメーションですね、3D アニメーションじゃなくて、でこれもすごい良かったんですけど、まあ、この流れを踏襲した形で、あの塔の上のラプンツェルっていうのが確実に作られてるなと、まあ、3DCG で、でしかもディズニーのお家芸のミュージカルで、で、まあ、新しい提案として魔法、そのプリンセスと魔法のキスから始まった、いわゆる新しいプリンセスストーリー、待ってるだけのプリンセスから自ら幸せ性をこう獲得しに行くプリンセス像みたいのをちゃんとそのプリンセスと魔法のキスから踏襲して、作ってるっていう、その今までのその復活の兆しからそれまでのこう過程っていうのを全部踏襲して、経験値を全部つぎ込んで最高の傑作を作ったなっていう、まあ思いがありまして、まあそういう、まあ僕もね、そんなに長年こうディズニーを見続けてるわけじゃないんですけど、そういうところを考えると、まあ意味深い作品なのかなと。
そういう流れを考えずに単体で見た場合でも面白い。
でも十分面白いですよ。十分面白いですけど、単純にね、そういう、なんて言ったらいいのかな、まあストーリーというか、ディズニーの歴史みたいな意味でも十分意味深い作品ですね。まあ単純な内容としては、とにかく面白いです、ミュージカルの楽しさ、歌って踊る楽しさと、あのドタバタのアクション劇の楽しさと、あとはさっき言ったその新しいプリンセスストーリー、女の子が自ら幸せを獲得しに行くっていうスタイルっていうのが非常に、ここの作品の見どころだと思いますね。
なるほどね。女性が自らね、幸せを掴みに行くって、セックス・アンド・ザ・シティとは違いますよ
ちょっと違いますよ。あれはほら勘違いさせますしね。僕もそのセックス・アンド・ザ・シティを見たことないから、何とも言えないですけど、あの勘違い OL が増えるだけですから、あれは。
ちょっと脱線しましたね。
で、あと、ごめん、もう一個、あった塔の上のラプンツェルでもう少し言いたかったのは、3D 映画の素晴らしさに初めて気がつきました。
あ、俺もそれは。
ですよね。
あ、こういう確かに形だったら、使ってもいいなって。
そうなんですよ。いわゆるこう、びっくり箱って言われるような、飛び出す、迫ってくるだけじゃなくて、その感情とリンクして、その何かが浮かび上がってくるっていうことによって、我々が感動するっていう、しっかりとした映画的演出効果をここまで、ちゃんとやってるのは、僕は初めて見たんですよ、3D では。なんですごい感動しましたね。あの 3D 映画のその 3D 演出のお手本みたいな、象徴みたいな、もうその演出でした。
あのシーン表現としてね、
そうそう、
使うのがす
ごい。ランタンのシーン、
あのシーンが本当綺麗で、
すごいね。
まあ、素晴らしい
作品、
号泣でしたね。
やりますね、ディズニーね、なかなか。
はい、ただあのそれを再現してみるには、3D テレビも買わなきゃいけないし、すごい再現が大変だ。そういう意味でも良かったんですよ。そうですね。そう簡単に再現できないものを映画館に見に行くことで体験できた、これはもうかけがえのない映画体験ですよね。
なるほどね、3D 映画を体験しようと思うとね、なかなか大変だよね。
そうなんですよ、家でね、まあ、安くなってるらしいですけどね、
では6位、
はい、が塔の上のラプンツェルでした。で5位、冷たい熱帯魚、これも後で被ってましょうね。
被ってますね。
はい、で4位、リアルスティール、
あー、これ見たかったんだけ
ど、これはね、もう本当ね、
上がってきたね、
始まったばっかじゃん、
あのね、宣伝の仕方がね、まあ、これああいうタイプの映画でしょみたいな、あるあるみたいな、思わせちゃう感じに、作ってるのが逆にノイズになっててもったいないなって気がしますね。 あの CM のせいで、見ない人いるんじゃないかな。
大体もう言いたいこと分かったなって、
あの CM でね、で言いたい いことは分かってるのは分かってるんだよって映画なんですよ、ね、やっぱり、
あ、まあ、結論ありきみたいな。
そうそうそうそう、じゃあそこまでどこにどうやってたどり着くのかっていう、うん、じゃあまあたどり着く過程が気持ちいい映画なんですよ。そうそうそう、
うんうん、
とにかくシンプル王道なんですけど、
うん、
まあ作品のテンポもいいですし、うん、演出も、まあ、丁寧とまでは言わないまでも、うん、最低限こうなんていうか、ん？ってこうこっちが首かしげない程度に、うん、こう納得させながら、うん、進ませてくれる程度の演出ありますし、うん、何よりロボットで、うん、格闘技で親子ものだったら、うん、もう僕行かないわけないでしょっていう感じなんですよね。
うん、最高じゃないですか。
うん、最高じゃないですか。そうですよ。ダブルところがトリプルで行く。いやもう本当にまあ、昔プラレス三四郎っていうね、うん、日本のアニメーションがあって、うん、まあ、これがまさにねリアルスティール的な感じなんですよ。
プラまでプロレスに、ね、
うそうそう、うん、それも思い出しましたし、うん、まあ、親子だか的なところで言えば頑張れ元気とかね、うん、まあ、ちょっと関係性全然違いますけど、
うん、
まあ、そういうところもありますし、でまあやっぱりこの格闘技、
うん、
ね、昨今ね錆びれてるんですよ日本で格闘技が、
うん
うん、ものすごい低迷してまして、いよいよ今年の年末は、うん、格闘技一本もやりません。
あ、そう、
はい、一時期は、イベント自体は開催されますよ、うん、ただ民放放送がないです。
放送はないのか、覚醒の考えがあります、
ね、で一応 TBS さんと交渉中らしいですけど、大晦日イベント、うん、元気ですかっていうイベントがあるんですけど、でそれは多分やっても録画中継とか、
うん、
日にちをずらして、ね、深夜帯とかになる可能性が多いんじゃないですかね、はい、ゴールデンでの生中継っていうのは一時期3チャンネルでやってたものが今もゼロになっちゃったんですよ。で結構ね、僕自分でも気づいてなかったんですけど、多分飢えてたんでしょうね。
あ、
もうね、上がる上がるリングの中で戦ってるロボット同士を見てると
、なんでロボットなんだろうね。なんかまあそれは別に
いい、生身の人間でやってもよかったな、まあそこは目新しさみたいな。でもね、いいんですよ、ロボットならではの、ね、なんていうんだろう、無機質な、
うん、
表情が変わらない、うん、アトムっていうねキャラクターもなかなかいいんですよ、
うん、
無表情だけになんかいろんな感情を乗せやすい感じなんですよね。キャラクターが白いから、
はいはいはいはい、
父親の感情がそこに乗っかったりとか、
なるほどね、
子供の感情が乗っかったりとかするように見えるんですよ。
あ、そういう演出もある。
演出もあるし、でそのアトムっていうロボットが相手の動きを真似るっていう機能があるっていう、うん、この設定が見事ですね。この設定をつけたことと、もう見事に生かしきったことが、この映画のすごい素晴らしいところで、もう本当にね、いろんな場面でこの機能がありきの、
うん、
まあ、納得もさせられるし、
うん、
感動もするし、
うん、
っていうのはねすごくありますね。
うん、これはなんかちょっと良さそうな、
ぜひね見ていただきたい、素直に見ていただきたい、曲がらないでね、曲がった目で見ないで、はい、真っ直ぐに見ていただきたい、ここは
右に曲がってんじゃないと、
そうそう、左にも曲がるなと、まっすぐ行けと、
まっすぐね、
じゃあ感動しに行こうって思って見に行って、
そう、ぜひぜひ、
うん、
邪神は捨てて、
うんうんうん、
まあ、最近多いじゃないですか、なんかそういう斜めに見るみたいな、
あ、まあね、
僕も割とそうやって生きてきた人間ですけど、やっぱこういうものぐらいみんな正面からさ、
うん、
素直に見ようよっていう気持ちになりますね。
まっすぐ見ようよ、
そうそうそう、っていう映画でした。
なるほど、それは結構4位ね、
4位ですね、
上がってきましたね、はい、じゃあ3、いよいよ
3位がいいですか。でこのその町の子供劇場版も一緒なので、うん、これも後でしましょう、
はい、
で猿の惑星創世記も入ってるんで、
うん、後
で、
うん、はいはいはい、
はい、
1位をじゃあ存分にちょっと語っていただきましょうか。
ね、ちょっと1位の監督失格っていう作品はこれ正直言うと映画の面白さ的なランキングで言ったら、うん、全然1位の作品じゃないと思うんですよ、僕は。
映画的に。
映画的面白さとか、うん、いや、まあ、ドキュメンタリー的凄さなんで、
うん、
こっち、これはね、うん、なんて言ったらいいのかな、こう、うまく言えないんですけど、これ本当に、僕の気持ちの中で、じゃあ面白い映画10本選んでくれって言ったら絶対入んないんですよ。
うん。うん、面白さじゃないってこと
ね。面白さとかではないんですよね、うん、やっぱり。
衝撃でトップは。
衝撃ですね、本当に。いい悪いに関わらず、
うん、
で、これを多分見て、すごい不快に思う人もいると思うんですよ。
ああ。
多分ね、
うんうんうん。
それも十分わかってる。
うん、
ただ、快不快に関わらず、うん、こういう映画が今年公開されたんだから、うん、僕らは、これを見なきゃ損だろっていう気がするんですよ。
うん、
見なきゃ損というか、
うん、
もう他にないよっていう、他の作品では、絶対に、 感じることができない感情を感じるんですよ、この映画を見た時っていうの
は。どんな内容かって、かいつまんで説明します。
あ、はいはいはい。で、監督失格